リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から1つをピックアップし、代表取締役サマタク氏に深読みしてもらいます。サマ社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに2020年6月21日から27日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
駿河銀行株主総会で新役員選任案を可決という記事です。
はい、
はい、これは、私が選んだ今週のトピックです。
わかりました。ではこの記事の概要と詳細については、今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい、
続きまして第4位は、
京都信金、アフターコロナでサービス拡充という記事です。
はい。
はい。これ京都信用金庫ですね。これ、まあ、歴史も100年近くなる老舗の信用金庫なんですけども、うん、なかなか斬新なことをやっておられましてですね。まあ、100年にあたる2023年を最終年度とする中期経営計画を発表しましたと。
はい。
それはですね、まあ、アフターコロナ推進プロジェクトといいまして、まあ、人材紹介業に新たに参入するとかですね、うん、事業承継とか M&A のサービスに入っていくと、うん、融資以外のサービスを拡充するということで、地域に価値をしっかり届けるということに取り組んでおられます。
はい、
まあ、こういうことはですね、各地域の信用金庫、地銀も同じように工夫して融資以外のサービスをやっていくということはとても必要になってくるので、まあ、参考になる事例だと思って挙げさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第3位は、
個人金融資産残高コロナ株安で減少という記事です。
はい、
はい、日銀がですね、まあ、家計の金融資産の残高を、まあ、定期的に発表しているんですけども、今年3月末の家計の金融資産残高が1845兆円ということでですね、0.5% 減少したということなんですね。うん、で、これはですね、実は去年の年末、12月末には1907兆円という過去最高の数字を上げてたんです。
うん、
で、これは株価が非常に好調だったので、一瞬膨らんだという意味もあってですね、最高になったんですが、これが今回のコロナによる株価の引き下げを受けて、株式が 11%、投資信託も 11% 近く下がったということが影響しておりますと。
うん、
あとですね、企業の金融資産残高が、まあ、1167兆円ということで少し減っていると同じような理由なんですけども、
うん、
ただですね、現預金の残高はですね、4.5% 増えて283兆円で過去最高ということになってまして、
うん、
まあ、コロナに備えて現金を手元に置こうという姿勢が伺えます。
はい、ありがとうございました。続きまして第2位は、
行政のデジタル化投資戦略という記事です。
はい、
はい、政府はですね、2020年度の統合イノベーション戦略をまとめました。そこではですね、デジタル化の遅れを問題視しまして、まあ、人工知能 AI ですねとか、次世代通信規格の研究開発に集中投資をしますという内容です。
うん、
これはですね、まあ、実はこの新型コロナウイルスに対して、その2度もですね、補正予算を組んで、まあ、57兆円にも匹敵するんですけども、
うん、
この中でデジタル関係の予算がですね、合計で5900億円、約 1% 程度に過ぎずですね、これ非常に少ないんですね、うん、比率的に言いまして。
うん、
まあ、海外に比べるとデジタル化、特に行政のデジタル化が遅れていると言われています。
うん、
ですので、この戦略会議によって、このあたりもしっかり見直して、規制緩和とか人材配置をしっかりやった上で、まあ、もう一度体力をつけてですね、日本のそういったデジタル化を推進し、化を進めていきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
いよいよ最後になります。今週の第1位は、
大阪府スマートシティ推進へという記事です。
はい。
はい。大阪府はですね、情報通信技術やビッグデータ、人工知能などを活用してですね、暮らしやすい都市を作るスマートシティを推進していきます。
うん、
で、このためにですね、産官学、つまり企業、大学、自治体による フォーラムをですね、8月に設立するという発表しました。
うん。
で、これはそうですね、企業、大学、自治体、100社程度の団体、法人などで発足させる予定なんですけども、特にですね、今回健康とか医療、あと地域交通とかコロナ対策という課題解決のために協力し合おうというのが大きな目的でして、で、そのために府とかですね、大阪府の市町村が持っているデータをオープンにするわけですね。そしてデータをオープンに、そのビッグデータをみんなで共有することで新たなサービスを企業が入っていけるし、そういった大学の方も研究開発が進めていけるということなので、これをやることによって、大阪市が一つ上のステージに上がっていくと、大阪市の魅力を高めていくということにつながっていくと思いますし、大阪万博も2025年に控えています。ですので、このあたりを睨んだ、大阪府のこの飛躍というものが期待されると思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
以上の記事の中から、澤社長が選んだ今週のトピックは、
第5位のですね、駿河銀行株主総会で新役員選任案を可決という記事です。
はい、ありがとうございます。
はい。
では、この記事の概要と、なぜこの記事に注目したのか、ご説明をお願いします。
今週はですね、各上場企業の株主総会が、ラッシュだったんですけども、駿河銀行が、定時株主総会を開きましたと。で、そこで、家電量販店の大手である、野島からですね、野島社長などですね、新しい取締役5人を選任するという内容の記事でしたと。シェアハウス問題などですね、いろいろ裁判などもあって、駿河銀行の信用はもう非常に落ちてしまっているんですけども、こういった経営陣の刷新で、これから駿河がどう立ち直っていくのかと、あと野島の思惑はいかにというあたりで注目しました。
はい、ありがとうございます。素朴な疑問なんですけれども、家電の小売業者が金融業に入ってくるケースって多いんですか？
まず、ほとんどないですよね。
はい、聞か
で、
ないですよね。
そうですね。全然異業種ですし、かなり家電量販店と銀行ってもう全く結びつかない感じなんですけど、あえて金融という目線で言うとですね、ヤマダ電機さんが、保険会社を出資して作りまして、それでヤマダの店舗にいらっしゃる方に家計相談をしますというようなことで、生命保険、あと損保も、販売しているという例はありますけども、それは少しサービスを、付加してるっていう程度でですね、金融業にその経営まで入っていくっていうのはないですね。
そうですね。はい。で、先ほど少し触れられましたけれども、駿河銀行というのはやっぱりシェアハウス問題という非常に大きな、ことを起こしてしまったわけなんですが、金融庁はその時ですね、どういった指導をしたのか、ちょっと振り返り的に概要をお話しいただくことできますか？
そうですね。そもそも駿河が何をやったかっていうことがあるんですけど、かぼちゃの馬車とかね、そういったブランドで知られてますけども、要するに新築のシェアハウスに対して、融資をしたわけなんですけども、その新築のそのシェアハウスの想定家賃ですね、家賃がこれぐらいになるっていう、それを非常に甘く高めに見てですね、これだけ収益上がるんだというふうに、見立てて、かつお客様の資産背景、預金残高なんかを改ざんしてですね、これだけの現金を持ってますと、実際ないのにですね、数字を一つ加えたりして、1000万、2000万現金持ってるので、この預金を使わずにフルローンで出しましょうなんてことでですね、過剰に融資をしてですね、で、それが、いろんなお客様のそのキャッシュフローが破綻したり、返せないという事態になってですね、で、いろいろ問題が顕在化して、で、そもそも非常に不正な融資があったんじゃないかと、ノルマで現場を追い込まれていって、本当に不当な融資をどんどんしていったんじゃないかっていうあたりから、裁判まで起きてですね、社会問題までなったというところなんですけども、これに対してこれ見逃せないということで、金融庁の方がですね、行政処分をしたということなんですね。で、これ銀行法第26条第1項に基づく命令ということなんですけども、具体的には一定の期間ですね、新規の投資不動産への融資をストップしなさいということであったりとか、あとその、もう経営の刷新をしなさいということでですね、 コンプライアンスとか、あと経営責任を明確化しなさいとか、どういったリスク管理してるんだとかですね。こういったものをちゃんと新しく経営の体制を確立しましたというものをちゃんと報告しなさいとかですね。あと、結局オーナー企業なんですけど、銀行とはいえ、一族のオーナーで支配してたような会社ですから、ちょっとそういった、ところへのファミリー企業との取引の内容をちゃんとオープンにしなさいとかですね。まあ、あとは、個人的に被害を被ってらっしゃるシェアハウスの融資のお客様に対して、まあ、条件を見直しするとか、金利を下げてあげるとか、債務カットするとか、そういうことのできるための体制を作りなさいとかですね。こういうことをですね、指導というかね、命令をされたという結構重い処分だったですね。
なるほど。で、今回は、まあ、全く違う業種から役員を迎え入れるっていうことなんですけれども、果たしてそれによって駿河銀行のイメージっていうのは刷新されると思いますか？
そうですね。もうかなり銀行という名のもとにこうやって社会を騙したってことでですね。まあ、信頼の回復はまだまだ遠いなとは思いますけども、まあ、全く異業種の野島から来たということで、まあ、一定程度の、まあ、アピールにはなるかなという程度だと思います。まあ、これから実績を上げてこそ、信頼回復ができてくるので、ここからが本当に勝負だと思いますけどね。
なるほど。確かにそうですね。ただ、一方で、駿河銀行というあまりイメージが良くない金融機関ですね。そこに積極的に手を差し伸べる企業って珍しいと思うんですけれども。で、ここでちょっとお聞きしたいのが、財務部としてですね、野島さんの考えてるところですね、戦略的に何かあるんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりというのは、まあ、想像で結構ですので、ご説明していただくことってできますか？
そうですね。まあ、野島っていうその家電量販店の、まあ、大手なんですけども、最近あちこちで結構伸びてる話は聞きますけども、まあ、府中のですね、府中市にある伊勢丹の跡地にまた野島が出るなんて話も出てるぐらい、まあ、結構勢いが増してきてますけどもですね、まあ、実際、まあ、ヤマダ電機を筆頭とするこの業界、非常に競争が激しいんですけども、一番大事なのはやっぱり顧客のデータなんですよね。別にいかに顧客を取り込んでいくかということなので、そういう意味では、まあ、銀行ってもう本当に業種的に最大のマーケットホルダーというか、顧客の情報を大変持ってますので、特に不動産投資をしたような、まあ、ある程度、信用がなければ融資はしませんので、それなりに資産背景のある方々のリストがずらっと手に入るというのはまずあると思います。あと、プラスそのアパート融資をかなり積極的にやっていたので、顧客様の中には、複数の不動産、アパート等を持ってらっしゃる方が多いですし、そのアパートもちろん、10や20の部屋数ありますから、その部屋における、まあ、家電が一通りですね、自分たちの商売の、まあ、ターゲットになり得るということですかね。
なるほ
だ
ど。
から、いわゆる、まあ、クロスセルとか言いますけども、要するに銀行が融資をしているお客様に、家電もセットで売るというような形にはなると思うんですけども、まあ、エアコンとか冷蔵庫とか、まあ、テレビとかですね、まあ、シェアハウスでしたらそういったものをセットを設置、あらかじめ設置している場合も多いですし、まあアパート、一般のアパートを各部屋にそういうのを全部揃えなきゃいけない、あるいは少し安く提供できるとか、いうことで連携を組めるんじゃないかということで、実は新しい着眼点に目をつけたのかなというふうに思います。
わかりました。いろいろなんか新しい考えが生まれます
そう
ね。
ですね。
ありがとうございました。今週のニュース Z は以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお目にかかりましょう。
また来週。